知得一宮。知得一宮では市の職員へのインタビューなどを交えながらイベントや市政情報をお届けします。この番組は一宮市の提供でお送りします。一宮市本町にあります FM 一宮アイウェーブのアイスタジオから秋田久美子がお送りしていく知得一宮。今回は本を読もうよについて中央図書館の大脇さんと岡本さんにお話を伺います。お二方よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ではまず一般書から伺っていきましょう。大脇さん、今月はどんな本なんでしょうか？
はい、一般書は戦国の図書館です。
戦国の図書館ですか？
はい、
これは戦国時代にも図書館があったっていうことなんですか？
そうですね、今でいう図書館と同じような機能を持ったものがあったんじゃないかということで、それを紹介した本になります。はい、
そうなんですね。はい、まずそれも意外な感じがします。
あ、はい、
そういった機能を持ったところがあったんですもんね。
はい、そうですね、やはりその今はそのいろんな方に開かれた図書館ですけども、はい、当時やはり戦国武将とかその地位があるというような方しか使えなかったっていうところもあるようなんですけれども、本をやはり収集して保存していたっていう、いわゆる文庫と呼ばれるものようなものもたくさんありましたし、
はい、
なかなか図書館でそういうことをしてるってご存じない方もいらっしゃるかもしれないんですけども、レファレンスといいまして調べ物のお手伝いも図書館は行っているんですけども、はい、そういったことをしていた人物もいたということで紹介されています。
具体的にはどんな内容なんですか？
はい、文庫はいろいろこういったものがあったっていう紹介がたくさん載ってるんですけども、はい、やはりちょっと私図書館でレファレンスも行っているのでちょっとそこがやはり興味深く読んだんですけれども、はい、こういうことを調べましたっていう例がやっぱり載ってるんですけれども、ある会を催すんですけども参加者の簡易位がわからないので、どうしたらよいかっていう質問にその簡易がたくさん載っている本があるのでこういう本がありますよっていう紹介をしていたっていう事例が載っていたりですとか。
そんな具体的なエピソードも載ってるんですね。
はい、そうなんですね。あとそういう和歌とかそういったものについての相談をして、
はい、
じゃあ自分ではちょっと答えられないから専門家を紹介したりっていうこともしていたようなんですね。
そうなんですね。
はい、
本当に今と同じような機能があったんですね。
そうですね、図書館その本と人をつなぐと、あと人と人をつなぐっていうところもちょっと役割としてありますので、まさにそうだなと思ってここは本当に興味深く読みました。
面白そうですね。はい、そしてねこの戦国時代っていうと、皆さん好きな時代、
はいね、
はい、今はねテレビでも取り上げられていますしね、はいはい、そういった面からそういった面にこう焦点を当てた本っていうのも珍しいなって思うんですけれど。
そうですね、やはり戦国時代の本ってたくさん出てるかと思うんですけども、はい、やっぱりその戦国武将って言われるような人たちだったりとか、合戦だったり政治面から見る本が多いかなと思いますので、書籍の収集だったりっていう方面から見るそのこの時代戦国武将っていうのもとっても面白いかと思います。
そうですよね。これはどんな方が書いてらっしゃるんですか？
はい、本当は専門は江戸時代だそうなんですけども、図書館学も専攻されている方で、今人気 の戦国時代と図書館も図書館活用術だったり図書館 の写真集が出版されたりとちょっと注目されているところもあるので、その2つをちょっと合わせて皆さんに知っていただきたいなということで書かれたっていうことも書いてありました。
そうなんですね。
はい、
これは著者はどなたなんでしょう？
はい、新藤徹さんとおっしゃいます。
ご自分のやってらっしゃることを2つ合わせてこんな面白い本を作ったっていう感じなんですね。
はい、そうだと思います。はい、
これもね、ぜひ皆さん実際にこれ読んでもらったらハマりそうですし、私もじっくり読みたいなと思いました、はい、
図書館のまた違う一面だったりとかも知っていただけるかなと思いますので、ぜひ読んでいただきたいと思います。
そうですね。じゃあ続いて今度は児童書は岡本さんどんな本でしょうか。
はい、児童書は軽装美術館という本です。
軽装美術館、
はい、
まあ、皆さん耳で聞いていらっしゃると軽装って何ってきっと思われると思うんですが、軽装とは何なんでしょう。
そうですね、軽装は水中にいる物仲間一種なんですね、
はい、
で体がガラスに覆われているもということで、まあ、数万種いるとされているそうです。
体がガラスに覆われているも、はい、なんだか聞いてるだけでこれも不思議な感じがしますし、面白そうな生き物ですね、
はい、そうですね。でそんな珪藻の殻、ガラスの殻の部分を材料に使って、はい、珪藻アートっていうまた小さな小さなこうアートを作っているその作家さん自身が紹介してくれる本です。
なるほど。今ね、本がちょうど持ってきてくださっていて目の前にあるんですけれども、
はい、
表紙はものすごく綺麗なアートの世界ですよね。
そうですね。
なんて言うんでしょう、この万華鏡を覗いているかのようなそんな世界が広がっている本なんですが、うん、要するにこの綺麗なものが今おっしゃった珪藻、
はい、
ガラスの部分っていうことですよね。
そうですね、顕微鏡で覗いた世界なんですけれど、肉眼では楽しむことができないアートということで、顕微鏡で覗いた様子がもう表紙からあるんですが、
小さな小さな世界がこの本で大きくしてあるって思えばいいんですね。
はい、そうですね。
じゃあ具体的に内容を教えていただけますか。
はい、先ほどちょっと説明したような珪藻とは何なのかっていうところの説明から入りまして、はいはいはい、で珪藻アートの今度は具体的な作り方の説明がされています。
そうなんですね、はい、でもこの珪藻アートってやってらっしゃる方っていうのはたくさんいるものなんですかね。
少ないみたいですね。このご自身も世界で数人いるうちの一人だとおっしゃっています。
そこまで珍しいものなんですね。
ですね。で体を包んでいるこの珪藻の殻っていうのはもう 0.1 ミリよりも小さいものということ でその一つ一つにこう精密な模様があって、脆いガラスで扱いがとても繊細な様子が作り方でも見てわかるんですが、
0.1 ミリって1ミリよりもっと小さくて、さらにはもっともっと小さい世界。
そうですよね。
それをご自身でこう組み立てられて、
はい、
あのね、本を見せていただくと色も様々ですよね。
そうですね、
七色どころじゃない色の世界もあるわけですけれど ね。
なんか最初は自然の海辺に行って採集して、
はい、
それを最初は茶色いこう泥水のような中のからこう現れるということで、
はい、
その後洗って綺麗な見えているようなものにして、その後また並べるという作業をして、こう一つ一つをこう組み合わせたりして、一個一個も形や種類が違って繊細で美しいんですけど、こう組み合わせてアートにしているというのが完成形なんですかね。
本当に知らない不思議な世界という感じがしますけれどもね、はい、そういった作り方まで載っているんですね、
はい、オリジナル の道具を作っているところまで細かく紹介されていました。
そうですか。いや、作り方まで分かってしまう、そして作品も楽しめる、
はい、
そんな一冊なんですね。
そうですね。
これ読まれていかがでしたか。
はい、なんかもう表紙からして美しいなと思って見たんですけど、はい、美しさの虜にもなりましたけど、まあ、ちょっと読んでみるとその作家さんのこうこのストイックさとかこうこの面白さにもちょっと興味を惹かれて、これがたくさんの不思議という福音館から出ている、
はい、
科学雑誌のが元になっていて、そこからまあ傑作集として単行本化された一冊なんですけれど、まさにちょっと知らなかったこうある一人のこう魅了された専門家の世界を覗いたっていうような印象でした。
なるほど。もうこれは 見てみないとこの美しさもどうやってできてるかっていうのもね、なかなかこの言葉だけでは伝えづらい部分があるので、この本もぜひ実際に手に取ってご自分の目で見ていただきたいですね。
そうですね、ぜひ見てもらいたいです。
ぜひこちらも読んでいただけたらと思います。今回も一般書児童書紹介をしていただきました。中央図書館の大脇さんと岡本さんにお話を伺いました。お二方ありがとうございました。
ありがとうございました。
今月の一般書は東京堂出版から出ています新藤徹さんの戦国の図書館、そして児童書は福音館書店から出されています奥治さんの軽装美術館を紹介していただきました。今回岡本さん大脇さんにお話しいただいた本を読もうよについては広報一宮11月号27ページに紹介されています。お問い合わせは中央図書館、電話番号0586-72-2343 0586-72-2343 です。ここからは一宮市情報をお届けしていきます。まずは雑誌リサイクル会のお知らせです。古い雑誌を無料で配布します。ただし、1人10冊までなくなり次第終了します。日時は11月21日土曜日。1回目は午前9時から11時55分のうち15分間。2回目は正午から午後3時です。会場はアイビル6階中央図書館。1回目の午前9時から11時55分は、14日土曜日の午前8時50分から配布した整理券が必要です。1人1枚まで、1枚で2人まで参加できます。お問い合わせは中央図書館。電話番号0586-72-2343 0586-72-2343 です。続いてはアップップのお知らせです。親子で触れ合って遊んだり子育てについて話し合ったりします。日時は11月18日水曜日午後2時から2時40分。会場は丹陽黒田北子育て支援センターです。対象は市内在住の第1子の3ヶ月から11ヶ月の乳児と親。参加料は無料です。お申し込みは当日直接会場でお願いします。お問い合わせは丹陽子育て支援センター。電話番号0586-28-9146 0586-28-9146 黒田北子育て支援センター。電話番号0586-28-9769 0586-28-9769 です。以上、一宮市情報をお届けしました。
iWave
続いては休日夜間急病診療所のご案内です。場所は一宮市貴船町3丁目2、一宮市中保健センター内です。受付時間は午後7時45分から10時30分まで。診療科目は内科・小児科です。電話番号は0586-71-2766 0586-71-2766 です。続いて愛知県救急医療情報センターについてご案内です。医療機関が見つからないときは最寄りの診療可能な医療機関を24時間365日ご紹介します。電話番号は0586-72-1133 0586-72-1133 です。休日夜間急病診療所のご案内でした。 この番組は一宮市の提供でお送りしました。